今日はルカの福音書第16章1節から18節です。このところでは神に仕えることが語られています。1節のところに金持ちに一人の管理人がいたと出てきます。そしてこの管理人はなんと主人の財産を無駄遣いしている。この主人に対してこの言うなれば良き収穫を得ることを拒んで自分の懐を肥やしているようなそういう管理人であったと思います。ですから2節にもうお前に管理を任せておくわけにはいかないというふうに主人は当然言うわけです。この管理人はじゃあどうするのか、4節に分かった、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいというふうに言ったわけです。どこで自分が生きていくか、それをこの管理人は分かったと言ったわけです。彼のしたことは実はこの債務者を呼んで、そしてその債務を許すということをしたわけです。6節には油 100% で、およそ4000リットル、それは相当のものであると思います。また7節には小麦100コル、およそ40トンです。相当の量があるものをなんと彼は証文を受け取ってそれぞれ減らして、そしてその債務のある人たちに渡した。当然その債務が許される人は喜ぶであろうと思います。そしてその管理人が辞めさせられても自分たちを助けてくれたということで、この管理人を助けることができるのではないか。8節のところにこの世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。何が賢いのか、自分が困った時に助けられる、そのことが分かるということであるわけです。情けは人のためならずという言葉があります。人に情けをかける、それがやがては自分に返ってくるということになるわけです。人を愛するならばその愛は自分に返ってきます。ですから9節のところにイエス様は、私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。大事なのは友を作る、友を愛するということです。でここに出てくる不正というのは決してこれは悪いっていうだけの意味ではなくて、この世の富ということであるわけです。もっと簡単に言うならばお金っていうことです。お金は良いことにも使われるし悪いことにも使われる。お金自身は悪くはないわけです。それを使う人がいいことに使うのか悪いことに使うのか、それが実はこの不正の富っていうことの意味です。今でも日本では裏金問題っていうのがもうニュースでも出てきてます。しかし逆に地震での義援金、それは良いことに使われているわけです。問題はそれを何のためにどのように使うのかということが問題であるということです。ですから10節に、小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。問題はその人が忠実な人なのか、それとも不忠実なのか。忠実な人は小さいことにも忠実です。でも不忠実な人は人が見ていなかったら不忠実にやってやる、そして裏金も使っている。問題はその人自身が忠実な人なのかそうでないのかということであるわけです。9節の終わりを見ると、 彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれますという言葉が出てきます。助けられた人たちが迎えてくれる。イエス様は飲み水一杯でもあげたら、それは自分にしてくれたことだ。小さなものにしたものは私にしたものであるということを言われたわけです。要は私たちは誰を愛し、誰に対して忠実にしているのかということであるわけです。13節に、二人の主人に仕えることはできません。二人の主人とは何なのか。それは13節の終わりに、神と富に仕えることはできません。神に仕えるのか、それともこの世の富に仕えるのか。私たちはそれを選択しなければならない。その時があるということです。私たちは自分の主人が誰なのかということが明確になっているでしょうか。14節にこのパリサイ人のことが出ているわけです。彼らは真面目で道徳主義者、貧困法制だ。ところが14節に金銭を好むパリサイ人、彼らは神よりもこの世の富を愛する。ですからこの話を聞いたときにイエスを嘲笑っていた。それが彼らの心の姿であったわけです。15節を見ると、あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。彼らの心は何であったのか。神を愛するのではなくて、この世の富を愛するっていうのが、このパリサイ人たちの姿であったということです。ですから18節のところに離婚のことが出てます。その当時も離婚の問題があった。でもそれは相手のことよりも自分がもうその相手をもう好きではなくなってしまった。だから自分の欲のために離婚するということが当時あった。おそらく今の時代も同じであろうと思います。もう自分の好みでもう結婚を破棄してしまう。でも聖書は何を言ってるのか。神が合わせたものを人は離してはならない。結婚というのは非常に大事なことである。離婚して果たして喜べるんだろうか。むしろ心が傷ついてしまっている。そしてそのことが実は家庭を崩壊させ、子供の心も傷つけてしまうということが今現実に日本に起こっているのではないかと思われます。でもその根本は実は神と富、どちらに私たちは使えるべきなのか。16節に立法と預言者はヨハネまでですとあるわけですけれども、旧約の教えっていうのはもうそれまでで、じゃあそれ以来どうなってるのか。神の福音が述べ伝えられている。悔い改めて福音を信ぜよ、そう言われているわけです。私たちは誠の神様に悔い改めていかなければならない。そして何が自分を本当に生かすのか、そして永遠の住まいがどこにあるのか、私たちも分かったと、本当にそのことが分かる必要があるということです。私たちは誠の救い主イエス・キリストがおられる、この方を自分の前に置いて私たちは生活するものとさせていただきたいと思います。